長のちょっとそこまで。皆様いかがお過ごしでしょうか。弾き語りモンスターの荒牧亮と申します。季節はもうあっという間に春半ばっていう感じですかね。もうすぐ初夏に向かおうとしているところでございますね。ただいま私はですね、夜の東名高速道路を走っておりまして、東京から名古屋に向かう途中でございます。まあ、大体それでお察し、ね、察しのいい方は私がいつ頃これを撮ってるのかっていうのも分かると思うんですけども、ハートフルに続き、15周年記念 CD ソウルフル括弧仮、まあほぼ決まりですけど、のレコーディングが始まりまして、今日ですね2日目が終わったところでございます。で明日、まあ明けて今日なんですけれども、栄タイトロープで夜に箱箱というイベント、そして、土曜日のお昼には栄南音楽祭というねフリーイベント、多分ね日本全国国内最大じゃないですかねの、最大のフリーイベントで、参加者も参加費なしすごいで、参加ミュージシャン550組ということでね、会場数がどんどん膨らんでいて、もう栄じゃないじゃんぐらいの感じにはなっているんですけれども、それに参加しようという参加をさせていただけるとなりまして、今名古屋に向かっている途中でございます。で、だいたいね、東京私のお家から名古屋はだいたい350キロぐらいですかね離れておりまして、350キロといえばですね、まあもうこれを聞いてる方はなんとなくこれぐらいの距離感なのかなっていうのはわかるかもしれないんですけど、うち東京から仙台間もだいたい350キロかな。なので東京を中心に名古屋と仙台はだいたい移動時間は同じぐらいですかね。で、あと私が今どこら辺を走っているかというと300キロ切ったところにおりまして、今日はねどっちで行くのかな、どっちで行こうかな、新東名か、やっぱり新東名から伊勢湾岸道を通る感じですかね。そういうルートがありまして、もう一個は東名だけを使って行くルートありますね。まあ、栄あたりだったら伊勢湾岸から行った方が走ってて気持ちいいかな。新東名がねやっぱり新しい道路なだけあってすごい走りやすいんですよ。で今通ってる東名はね結構なだらかなアップダウンもあるし、その道も結構ガタガタしてたり傾いてたりするので、この背景に流れてるザーって音は結構聞こえてるのかな、みんな。あ、この番組やっていうの忘れちゃったね。このねザーっていうのは道路の質によって変わるんですよやっぱね新東名の方が静かです、めちゃくちゃ本当に。そうなんです、知ってましたはい、この番組は私弾き語りモンスター荒牧亮が自分の運転で日本全国各地、をライブツアーに行くということで、その道中に見てきたもの、感じたこと、そして食べたものとか出会ってきた人たち、いろんなことを喋っていこうという番組でございます。今回も、約30分ですね、お付き合いくださいませね。えというわけで、名古屋に向かっているんですけれども、ちょっとね今日は真面目モードで話したいことがありまして、最近4月の30日まで、まあ、怒涛のライブがあったわけですけども、あ、1日までか、5月1日まででね、元号が変わりましたね、平和から、平和じゃないわ、平成から令和に変わりました。 令和じゃないらしいですね。令和っていうらしいですね。令和に変わりました。で、そこからですね、ほぼほぼもうずーっと実家にいたわけですわ。まあ、ゴールデンウィークが10連休とかでね、本当に10連休なんで撮った人いたんですかね。私の周りには全くなんかそんな話聞かないんですけどね。有料企業の中のさらに有料、もう数えるぐらいしかない、いないんじゃないですかね、そんな人っていうぐらいの気持ちなんですけど。で、まあ、10連休があって、で、その間に私も、レコーディングのね、準備を進めて、持ったわけでして、まあ本当にミュージシャンの世界っていうのは地味な作業が多いんですよ。ライトに当たっていられるのはやっぱりほんの 3,40 分。インディーズミュージシャンなんてね、そんなもんなんですわ。 3,40 分ぐらいしかないし、まさに今そのためのこう、そのために深夜に車を走らせたりとか、あとは作詞作曲ですね。まあ、作詞してるときは結構開けたところにいることが多いんですけど、作曲中とかもスタジオ入ってるし、レコーディングも結局室内だし、もちろんスタジオも室内でしょ。だからまあとにかくアンダーグラウンドでなんかいろいろ制作が進んでいて、でようやく日の目を見るのは CD がリリースしてからですよね。だからすごくそのミュージシャンの仕事っていうのは地道な作業が多いんですけど、まさにレコーディングの準備とかもね、お家でデモ音源をギターとボーカルを別々に撮ったりして、それをレコーディング当日にガイドとして使うみたいなのとか、あともちろん作詞があとね残り2曲だみたいなこと言ってたじゃないですか、覚えてるかな。それもこのゴールデンウィーク中になんとかね完成、まあ、何回もこれからもまだ見直し、具体例まであと1ヶ月ぐらいあるんで見直ししてはいくんですけど、何度もねこう、まあ何度も見直ししていくんですけど、その歌詞をねまさか2曲つるっとかな、まあなんか構想が決まってるものがあったんで、そっちはすごい早かったですね。もう一個はね結構時間がかかって、どうやってこれは表現したらいいかなみたいな、その言いたいことは決まってるんだけど、どう表現するかの方向性がなかなか定まらず、決まんなかったり、あ、2曲するっとかけたんだな。なんかだから結構まあ有意義なゴールデンウィークでした。でもずっと家にいたんで、まあ、テレビを見る機会も久しぶりにあったりして、なんちゅうかあれですね、なんていうんですかね、テレビって本当に脳みそ溶かす本当に溶かすななんて改めて思いましたね。いつの間にか時間経ってるし、ニュースじゃなかったらバラエティだったら本当になんか自分の教養になることって少ないなみたいな、クイズ番組とか地方のなんかなんでご当地クイズ的なのだとなんかちょっと意外と楽しめかったりするんですけどね。なんですかね、なんか芸能人の荒探しみたいなやつとかはやっぱあんまり興味なかったりしますね。あと歴史的なことも好きですね。なんかそういう番組とかついつい見ちゃいますけど、まあそんな中でね、真面目な話をしたいんですけど、なんかそのテレビを見てたら、まあ、交通事故がやたら起きる交差点みたいな映像があってですね、交 差点付近に立っているお家の入り口、玄関口の防犯カメラが、まあ、その事故の多い交差点も画角に入ってたりしまして、でよくその事故が起きる瞬間を捉えているわけですよね、そういう場合は。で、まあ、そんな映像を見て、いやーやっぱ飛ばしてんなーみたいな。片っぽが、まあ、車線のない一方通行じゃない路地裏、なんか抜け道らしいですね、大通りに抜けるための。で片っぽが止まれがあって、片っぽは止まれがない、両方とも中央線はない状態ですね。でまあうちの近所もね、すごい交通事故多い交差点があったんですよ。もう本当、あの自分の住んでるところのブロックの交差点がね。でそこも片っぽが止まれの標識があって、片っぽはなくて中央線がないみたいな状態で、角は全部お家が建っているという感じのところがあって、まあ、その構造とよく似てるところだったんですよね。で何しろですね、まあ、止まらない車とかバイクはもう、おい、もうなんていうの、言語道断なんですけど、止まれがない方の車がその交差点を通り過ぎるスピードがですね、結構速いんですよ、見てると。え、そのスピードで通り抜けていくんだみたいな。横からまさか止まれだから来るわけないだろうみたいな。だからその車の特徴って、鼻先がちょっとあるの分かります？エンジンルームがね、あるんです。 K であってもあるじゃないですか、ちょびっとだけ。でミラーがない限りは、その車が左右から来てるのなんて、住宅がその角に立ってたりするとまず見えないんですよね。だからちょっと鼻先を出さなきゃいけないとってなってるのに、そういうことはもう多分予想しないんだなっていう感じですけど、まあ、ミラーがないのもね、ちょっとないのかななんて思ったりもしましたけど、その映像を見てて、まあとにかく両方ともすごいスピードで走っていくわけですわ。そりゃあもう事故多発しますよね。でうちの近所の方はですね、最初2方向にしか多分ねミラーなかったのは、やっぱ事故が多いからって言って3つに増えて、それでも減らないっていうので結局4つミラー立ったんですよ。そしたらね、事故ね多分ほぼなくなりました。多分ね、私いなくなっちゃったから、そこにあんまり実家に帰っていないからあれですけど、ほぼなくなったんじゃないかなと思います。ミラーさえ確認すれば、止まれの方の人たちは、あ、今行っちゃダメだなって判断がある程度できるからね。まあそんな交通事故を見まして、まあそんな映像を見て、まあ本当気をつけにはいかんなーなんて思ってた矢先に、滋賀県の大津でね、もう本当にとんでもなく悲惨な事故が起きちゃって、言葉を失うっていうか、もう私自身もバイクで一回、まあ、似たような事故ではないんですけど、似たような事故なのかな、似たような事故でもあるか、私は直線の方で、で右折しようとしてきたタクシーに、まあ、接触して、まさにあのエンジンのいた方向にズザザザザってこう、まあ、滑っていったんですけど、なんかあれなんですよ、とにかく言いたいのは、本当安全確認は何度したって足りない。 断としたって足りない。もう怖いもん、あれから。その事故にあってから、今でも右折しようとしてくる車がね、やっぱ怖いんですよね。私からは見えてるし、その車がはっきりと。で、そこは右右折専用の信号みたいなのがなかったので、まあ、青信号のみなわけですよ。そうすると直進してくる車を待たなきゃいけないっていうルールがあるんですね。交通ルールがあって。で、まあ、そんなにそのスピードを出しているように見えなかったので、でもなんか動いてるなと思ったんで、まあ、ちょっと若干かな、ほんと若干速度緩めて、その交差点に入っ、ほぼほぼ同時ぐらいに入ったのかな、入ったら、止まんなくてそのままぶつかってきたから、もう、びっくりしちゃって、本当に。もうただただびっくりしちゃって。スローモーションで今でも覚えてますね。私がどういう風に目線を向けたかみたいな。怖かったですね。だからなんていうのかね、なんか信号、ルールだけが全てじゃないんだよっていうのを自覚しながら話しなきゃいけないし、
この先しばらく道なりです、
なんていうかね、絶対安全ってことはないって思わなきゃいけないっていうね。ちょっと記者会見は見てられなかったっすね。ちょっとひどい記者会見でしたね。非人道的なことをやってる自覚がないのかしらっていうふうに私は思いましたけど、まあ、ちょっとね、ちょっと真面目な話をしましたので、ここで元気な曲を聴いていただきましょうかね。最近この曲かけたのかな、ちょっと前回の収録からだいぶ間が空いちゃったのでどうなんだろう、どうなのか分かんないけど、まあ私の曲って結構まあ元気な曲が多いので聴いていただきましょう。荒牧亮、ハートフルよりルーレット。
知らず知らずのうちハマっていたのは時計仕掛けの棒消しの罠さ、後も先も何も考えたくない、明日のための今日なんていらないのに、どこか遠くへ抜け出せるなら海に叫び同じところをずっと歩いてるような、堂々めぐりはいつまで続くんだろう、泣き出しそう
ットでした。ありがとうございます。ここからはねちょっと気分を変えて、次のアルバムの話をちょびっとだけ、このねポッドキャストを地道に聞いてくださってる皆様だけに今こんな感じですよみたいなお話をしていきましょうかね。内容はもう皆さん心待ちにしていただいている方は分かってると思いますけれども、15周年の記念の CD なので、まあいろいろ曲数とかを決めるときに切りよく15曲入れようと、思いまして、当初はですね、まあ、記念 CD だからアニバーサリーとして、まあ、過去に録音した曲も半分ぐらい混ぜて、新しいのも半分ぐらいにして皆様に聴いていただこうという気持ちだったんですよね。ハートフルは新曲としては3曲しか入ってないですからね。再録の割合が6分の2、3分の2ですか、 60% だからね、やっぱり少ないですよね新曲。だからすごい自分的にも、なんて言うんだろう、ちょっともうちょっと新しい曲歌いたいのになみたいな気持ちがなきにしもあらずでしたね。でやっぱその教訓を生かしまして、今回は、何パーセントだろう、15分の何曲だ、何曲書いたんだろう、9、10、11、12、1、2、3、4、多分10曲、それこそ3分の2は新曲かもしれません、多分ちょっと今曲名言っちゃうと楽しみがなくなっちゃうと思うんで、もうちょっと楽しみにしておいてほしいんですけど、
およそ
多分ね3分の2は新曲なんですよ。まあ、新曲って言っても9月からね新曲を毎月書いておりますけれども、その毎月書いている曲の中の1曲も含まれていますし、まあそのためなんていうの、ソウルフル15周年の CD のために書き下ろした曲が中心ではあります。中心にしようかなとかもいろいろ考えたんですけど、まあ、せっかく形にして、でライブでもよくやるみたいな曲で、すごい自分的に気に入ったなっていう感覚になったら、それはもうソウルフルに入れちゃおうっていう感じで作ってもいたので、まあ、完全な書き下ろし曲っていうのは大義的には少ないかもしれないけど、まあでもその曲をずっと歌っていきたいなって思った曲を新曲たちも含めてやっぱり精査してね、この曲ずっとことあるごとに歌っていけたらいいのになっていう曲をなるべく織り込んでいこうかなと思いました。なのでまあライブであんまりやってない曲もレコーディングするってことはですよ、歌い慣れてない曲っていうのが、まあ、含まれなきゃいけないので、そうなってくるとやっぱりライブでどんどんやっていった方がレコーディングするにはだいぶ臨場感とか表現の方法とか幅とかっていうのが広がるんじゃないかなとも思っておりまして、なのでちょいちょいライブでもどんどんやっていきたいなと思うんですけど、いやーでもねやっぱね曲を作り出すと、まあ、ある意味で止まんなくて、なんていうのかな、なんかその作曲スイッチっていう風に言ったらかっこいいのかな、まあかっこよくなくて全然いいんですけど、なんかねアイディアが一つこう浮かんでしまうと、それをなんていうのかな、まあ歌詞をつけないにしてもワンコーラス分は固めてしまいたい曲で、ワンコーラスっていうのは A、B サビもしくは A サビはつけておきたい。ほんで なんとなく大サビ D、 私の場合はもう ABCD ってやっちゃうんですけど、大サビもなんか繰り返してるうちに思いついちゃったみたいな、富士山が影で見える、雪が積もってるのが見える、ので、そんな時はもう1番2番歌って大サビ作ってエンディングに持っていくみたいなところまでやっちゃうので、結局もうそのまま 作曲になっちゃうわけですよね。道理で寒いと思ったらちょっと車内が寒かった。だからそのなんかね、あのソウルフルのに入れる予定もう入れられないもうレコーディング曲決めちゃったから入れられないんだけど、新曲としてスタンバってる曲たちっていうのもあってですね、まあ毎月新曲をこう皆さんに聴いていただくっていうのは自分の中でもとっても新鮮な気持ちになるし、なんていうかね、新曲のを作ることのなんて有意義さみたいなのを味わえてて今楽しいです、すごく。なんか秋っぽいんでね、何をするにも。だから秋っぽいから同じ歌をずっと歌っているのが苦手だったり、あとね本当にね、毎朝同じ時間に起きて同じところに行くっていうことを週に5日してる人、週に5日以上してる人、本当にねそれだけはね飽きるとか飽きないとかじゃないっていう話だと思うんですけど、それにしたってすげえなと思いますわ。だって動物じゃないことをやってんだよ。動物は本来時間の概念はないはずだからね。朝日が昇って太陽が沈んで、そのサイクルに従って自分のこうね生命力を、思う存分に発揮していくみたいなのが動物ですからね。だからもう私は人間以下なんだなぁなんて思うね。はい、やべ、朝日昇ってきちゃったよ。ちょっとそろそろ寝ないといけないかもしれないわ。というわけでちょっと話が今日は長くなりつつありますけれども、ここでもう一曲聴いていただこうと思います。荒牧陵かっこしゃけで For Child。
君。
ラジオアットマークりょうあらまきドットコム、 RADIO アットマークりょうあらまきドットコムです。もうすでにメールの時代すらなくなってしまっているという平成が過ぎましたね。あとは何が滅 ログラムで話すみたいなことが実現していくんでしょうか。楽しみですね。なんだっけ、そう、アレディアよ、あたまくりわらまきドットコム。そして、このメールはね、あの皆様からの、応援メッセージもですけれども、皆様の近況報告みたいなのとかもね、全然送っていただいて構いませんので、私全部名通してますので、ぜひ、送ってくれると嬉しいです。そして、私のライブ情報など、ね、申し上げたいと思いますけれども、11月17日このソウルフルの先行発売も予定しております。11月17日の日曜日は下北沢のガーデンにて15周年のワンマンライブを、記念のライブ、アニバーサリーライブをね、行いますよってことで、すごい楽しみな、楽しみでもあり、300人集めたいなと思っているので、ぜひこれを聞いている全国の方もね、11月17日だけは下北沢ガーデンに集まってもらえたらとても嬉しいです。そしてその、ロードトゥ1117といたしまして、7、8、9、10、ちょ、7月だけ4日にするのを忘れちゃったんですけど、これ完全にミスなんですけど、ロードトゥ1117ということで、月1でイベントを行います。7月5日それから8月4日日曜日、9月4日水曜日は私の誕生日当日ですね。そして、10月4日は弟の誕生日当日でございます、の、4日間、私ロードトゥ1117、7月の方はご縁ですからということで、菅野めぐみちゃんと河野圭介とのスリーマンですね。河野圭介にはあのレコーディングも参加してもらうことが決定しております。圭介の歌もまたいいんですよ、ピアノも素敵だし。そして8月4日、9月4日、10月4日は最強というタイトルで各イベントを行いますので、ぜひ8月4日、9月4日、10月4日はお越しください。ここでね、ライブペイントとかも企画しようと思っておりまして、このライブペイントはですね、私のケースにも絵を描いてくださっているヤン君が参加してくれることになりました。で、その3日間で描いてくれたものを11月にバックドロップとして、そして今後のバックドロップとして使っていけたらいいなーなんて心気に思ってたりするんですけれども、まあ、そんなことを考えておりますので、ぜひこの3日間4日間ですね、お越しいただければ嬉しいです。8月4日はかなりロック色強い日、9月4日はアコースティックの日、10月4日はミュージックアラカルトという感じになっておりますので、お待ちしております。7月は新宿サクト、8、9、10月は下北沢モザイクです。詳細はすべてホームページに載っております。 http://www.lyoaramaki.com、 lyoaramaki.com、 こちらまで、チェックしてみてください。そして荒牧亮で検索していただきますと SNS 各種いろいろ出てきます。 YouTube でも検索ぜひしてみてくださいね。荒牧亮の荒は草冠の荒いに、牧場の牧場、カタカナで亮でございます。荒ぶる牧場と覚えてくださいね。駿河湾が綺麗です。左手に見えました。素敵ですね。でもちょっと空が明るくなって、もう富士山が見える。富士山、なんだっけ検索してみてください。荒ぶる牧場、カタカナで亮でございます。よろしくお願いいたします。ほいでは、いや富士山、富士山の頭だけ見える。もうすぐ新富士インターチェンジに差し掛かろうというところで、名古屋まではあと220キロぐらいのところになってきましたよ。というわけでまた来週お会いいたしましょう。おそらく名古屋からの帰りの回になるんじゃないかな、もしくは大阪に行くまでの道のりか、どっかでまた、お会いしましょうね。というわけで弾き語りモンスターの荒牧亮でした。それではちょっとそこまで。